はい、笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は、晴れてますね。日差しも強いです。またね、日傘の季節が来た感じですね。日傘さしての出勤です。昨日ね、眼科に行って、まあそこまで気にしなくていいのかもしれないんですが、一応ね、緑内障の、まあ、超初期っていうやつでね、定期的に眼科に行って視野検査をして、で眼圧を測って、で目薬処方してもらったりして、まあ、眼圧のコントロールをしてるっていうふうに、まあ、僕は理解してるんですけどね。そんなのが3ヶ月とか4ヶ月に一度あって、まあ面倒くさいんですけども、ただまあ目の不安がっていうかね、やっぱちょっと目はトラブりやすくて、ちょっとコロコロしたりとか、あと疲れ目もありますしね。まあ今はだいぶ収まったけど、花粉症とかもあって、痒いとかですね、まあいろいろあってちょっと厄介になってる。まあ病院通いってさ、まあ、年よりがやるもんなんだけど、まあ俺の場合結構50代後半ぐらいからこういったことが始まっちゃってますね。まあちょっと受け入れてやってますけどね。全然病院行かなくていい人はちょっとだけ羨ましいですね。はい、まあ、昨日はね、先週周辺視野を測って、で特に変わりはなくて、で眼圧も10と12だったかな。まあ眼圧を下げるための目薬っていうのを朝と夜刺してるだけではあるんですけどね。まあおかげで、10前後に収まってるんでね、一応このまま継続っていう感じになってます。前はね、15超えて18とかそういう時期もあったんで、まあ、目薬変えてその辺が合ってたって感じですかね。まあ高齢の方も高齢って言うと失礼か、聞いてると思うんでね、ちょいちょいチェックした方がいいのかなっていう気はしますね。はい、さて、今朝モーニングショーを見てたら、新入社員4月1日に、退社したとかね、あとその退職代行サービスなんて話もしてて、いや時代が変わったなって本当に思いますね。おおむね好意的なんですよ、そのすぐ辞めちゃうっていうことに対してね。まあ要は入社前後のギャップがあるんだったら辞めてもいいっていう感じですけどね。まあ、俺は古い人間だなとは思うんですけど、そんな1日2日で分かるんかなっていう気はしますね。まあ、もしかしたら、まあ、今ね売り手市場なんで、またすぐ次の職場見つかるみたいなんですけどね、そこでまた同じ繰り返しにならなければいいなとは思います。どこに行ってもあのギャップは必ずあると思うので、まあ、ない場合もあるかもしれませんけどね、大変まれだとは思います。多かれ少なかれギャップはあるはずなのでね、まあギャップのないフィットした職場に出会えれば一番いいのかなとは思いますけど、まあ半分僕なんかは諦めてますけどね。まあでもそこで頑張ればいいっていうのが僕の考え、その多少のギャップは、乗り越えていけばいいかなと思ってます。 今日はですね、昨日受講した、キントーンっていうね、アプリなのかな、の体験会の話をしようと思います。じゃあ、行ってみよう。昨日ですね、サイボーズっていうところがね、作っているキントーンっていうなんか割とよく聞くサービス、まあ、昔から気にはなってて、自分でアプリが作れますよみたいな売り文句でね、気にしてたんですが、展示会とかで話聞いたりとか、あと体験キットみたいなのをもらったりとかいろいろしたんですが、なんとなくね、何でもできるみたいな歌い文句はいいんだけど、じゃあどうやってやるのっていうところはずっとわかんないままここまで来て、で昨日ね、2時間使っての体験会っていうのがあったので、まあ、それに参加してきました。まあ無料のね、お試しアカウント30日間のそれを作って、でログインして、で実際にアプリ既存のものを開いて、どんな使い方なのかなっていうのを体験して、でさらにゼロからアプリを作ってみる、で何だろう、他のアプリとの、まあ、データ連携っていうのかな、そういったものとかルックアップみたいなものを体験してみました。ようやくねイメージがつかめた感じですね。なかなか面白い回でした。感覚的にはやっぱりデータベースを、まあなんだろう、ビジュアル的なインターフェースで設計していくっていう感じになりますかね。最初に、社員名簿っていうのを作ってみたんですけども、こう左側にそのなんだろう、素材があるんだよね。例えばテキストボックス1行っていうような、まあ四角いバッジみたいなのがあって、それをドラッグして右側のフィールドに置くと、そこで配置が決まって、でそれの設定、歯車マークをクリックすると、そのボックスの名称、まあ、ラベルですよね、が設定できてとかで、まあ、初期値なんかも多分設定できたり、あとそのフィールドに対して、まあ、個別の名前を付けることができます。これがね、後々他の、アプリでそのデータを呼び出すのに使える固有の名前になっていくようですけどね。で、例えば社員番号、氏名とかね。で、所属。で、所属は例えばプルダウンっていう項目がやっぱ左側にあるんで、そのプルダウンのボックスを配置して、でプルダウンの中身を実際に、例えば営業部、総務部、企画部みたいな、その選べる値を入れていく、非常にまあ直感的なインターフェースで分かりやすいなと思いますね。そんな感じでこう社員名簿みたいなアプリを1個作って、で実際にダミーのデータを入力して2人ぐらい登録してみるみたいなことをやってみました。まあこれ最初に言ったように、まあ感覚的にはデータベースの設計ですかね、になっている。で次に作ったのが日報ですね。で例えば日付、提出日みたいなのがあるんですね。日時っていう、まあやっぱりボックスを配置したり、でそれを、まあ、書いた人、それが例えば社員、さっき言った社員番号とか氏名とか、あと所属みたいなものもこうボックスとして配置していきます。でここで面白かったのは、やっぱりそのデータの連携みたいな機能で、 さっき作った、社員名簿を呼び出して、で連携するっていうことがでをすると、そこの例えば氏名を入力するときに、社員名簿で登録したリストが呼び出せるんですね。そこの該当者を、クリックすると、氏名はもちろんだけど所属部署とか社員番号も連携できるので、それが同時にバッて一気に入っていくみたいな機能はなかなか面白かったですね。で、あとその日報の中身の部分、開始時刻何時から何時まで、所要時間何分で何をしましたみたいなのが、こう一つの一行になるんですね。なのでその開始時刻も、まあ時刻のフォーマットで、終了時刻も時刻のフォーマットで、所要時間は計算式を入れるんですけど、これが割と画期的で、その開始時刻終了時刻に、まあフィールドに固有の名前をつけておくと、もうそれをね、終了時刻引く開始時刻の計算式で計算結果が出ます、呼び出して。なんでそこで通常だと元のデータベースのどのフィールドなのかみたいなものをこう検索というか引っ張ってくる必要があるんですけど、そこまでしなくても名前をちゃんと書けば、終了時刻マイナス開始時刻って入れるだけでちゃんとね、つながるんですよね。このあたりはすごく使い勝手がいいなって思いました。まあこのキントーンって、そのやっぱ分かりやすさが最大の魅力かなと思います。で、まあ、Excel でね、例えばクレーム管理表みたいなものを例えば作ったとしても、Excel ってそうじゃないじゃんね。フォームを作ってそこに入力してって、それがデータベースに蓄積されるみたいな使い方にはやっぱ向いてない。で、うちの場合、例えばキリっていうね、データベースソフトを使ってるんだけど、それならまあ一応可能なんですけども、結局ローカルで動いてる、まあオンプレのソフトなので、なんていうか、誰もがスマホや自分の PC から気軽にアクセスできるっていうものでもないんだよね。だその辺の使い勝手の悪さを、まあ、克服した感じはします。で、俺の感覚で言うと、例えば、まあ、俺 Mac ユーザーだからさ、昔から Mac でデータベースっていうとファイルメーカーっていう、まあ、4D なんてあったけどさ、ファイルメーカーなんかはそれに近い使い勝手だと思うんだけど、もう今どうなってるかね、俺も知らないし、そういう、なんだろう、クラウドで運用できるようなものにしようとすると、おそらく結構高いものになると思うんだよね。だから手軽にそのサブスクで使えて、で、まあ、クラウドで扱える、まあ、手軽なデータベースっていう位置づけで、なかなかいいところをこうついてるなっていう気はしますね。はい、そんなわけで今日は、ノーコードの開発ツールと、まあ銘打っているキントーンのお話、体験会の話をしてきました。まあ感触としてはなかなか良かったんですよね。まあ繰り返しになるんですが、まあ、他のアプリのフィールドからデータを連携させるっていう機能が非常に手軽に使えるっていうところ で、まあ、データのレイアウトなんかもね、割と簡単に作れちゃうっていうのもいいところですね。まあ、ルックアップっていう機能、あと、まあ、プロセス管理っていうのもね、実はあって、まあ、これはね、さらっとしか説明受けてないんですけども、まあ、例えば出張申請書みたいなフォームを作ったとして、作成し終えたらその提出っていうボタンを押すと、それがまああらかじめ紐付けられた上長とかに飛んでいくと、でまたそれを承認っていうボタンを押すと、今度はまた叱るべきところに飛んでいくみたいな感じの、まあなんだろう、一連の承認の流れみたいなものが組み込めるんですね。で、特にその講師の方は行政なんかはこれがすごく複雑になっていて、こういう場合はこっちになって、こういう場合、例えば費用がこういうを超えるとこっちへ行くとか、そういう流れを作ることができるという話をしていましたね。まあそういうところもちょっと面白いかなと思います。で、まああとちょっと感心したのが、さっきの例で出した日報なんですけども、例えば仕事を、まあ、勤務時間をもうそれを使って計算しちゃおうっていうふうにした場合、開始時刻、終了時刻っていうのから所要時間を計算しますよね。で、1日のこうやったことをバーッと、リストというか、まあ表として作っていくと、まあ、最後にその合計を出すっていうことで、またその合計のマスというか箱を1個作って、計算っていうね名前のフィールドなんですけども、その計算フィールドの設定の中に、まあこの項目を合計するみたいな数式、関数を入れてやれば、まあできるわけですね。なんで、まあそのあたりも割とすぐできる。で、これがね、今は設計の方なんですけど、実際に使っていく画面で面白いのが、そのじゃあ日報書こうかなと。で、俺最初分かってなくって、どんどんさ講師よりも先に進んじゃったもんで、もうできたからじゃあ試しに入力するかと思って日報を開いて、で例えば朝の定時から朝礼がありましたとかさ、その後打ち合わせがありましたって、まあやってもないんだけど、ダミーのデータを入れてったんだけど、その時に一つの作業に対して1枚の作業日報を作ってたんですよ。でもそのやり方してると1日何枚も作るって話になるんですよね。ただ俺はそれをなんていうか、こうちっちゃなデータをいっぱい作って、でまとめて表示するみたいなのでもいいかなと思ってたんですが、実はですね、1行打ち込むと、そのプラスボタンを押すとまた新しい行が出てくるんですよ。なので、その何行あるか分かんないデータっていうのに対しても、なんか本当に簡単に増やせちゃうっていうのが俺の中では結構画期的でしたね。驚いたんですよ。まあ、例えばなんだけど、うちの場合顧客の管理をするわけなんですけど、その時にね、お子さんのデータを取ったりするんですね。で、お子さんの数ってもちろんみんな違うじゃないですか。1人も2人も3人もいない人もいるしっていう時に、そのフィールドをあらかじめ枠を作っていくっていうのは結構不合理なんですよね。だから、まあ何行作るかわからないデータとして、まあ今は 運用してるんですけども、まあ、それがなんかあっという間にできちゃうっていうね、そういうなんか楽な感じが俺としては非常に面白いなと思ったし、まあ今使ってるソフトのリプレイスも可能なのかなっていう気もしてきた、まあ、そんな感じです。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。明日そうだ、またガーデンパーク行ってきます。じゃあチュース。